こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、いやいや、いろんなね、時代の変化も激しい中でして、向井先生がまたね、いろいろとこう衝撃的なね、現場感覚の話があるということですので、今日はちょっとそのあたりに触れていきたいなと考えております。
はい、あのですね、まあ、持ち込み企画に近いんですけど、まあ、いろんなですね、会社が、こう、調査してるんですけどね、就活生の意識調査とかやってるんですけど、ある会社が出した、ちょっと衝撃的な結果が、まあ、これ一つの会社だけじゃなくて、結構いくつの会社も出てて、就活生のですね、7割、が、生成 AI を利用して、で、その、76% かな、会社によるんですけど、で、その生成 AI の使い方いろいろあるんだけども、例えば、〇〇分野で有名な会社を教えて、
はいはいはい。
有料、丸々分野で有料企業を教えてとか、そうやって検索して、うん、で、出てくる会社をやっぱり信用するらしいんですよ。
うん。
うん、で、出てこないともう応募しないらしいんですよ。それで、ある会社は応募者数が半分に減ったらしいんです、今年。
どのぐらいの規模感の会社の話なんですかね。
ね、おそらく中堅から大企業の間だと思う。
はいはい。大企業とかでも、そんなに
AI の影響を受けちゃうの？影響を受ける。全く AI の検索にヒットしないと、ひどいと応募者数半分になっちゃう。
そっかそっか。昔って大なんか嫌だけど、その、業界行ったら、業界ランキングバーっと出てくるんで、そのうちのトップ10とか、まあ一旦目つけようかみたいな見方するんで、こっちの意図では、こぼれないですもんね。
そう。
マイナビとか、ああいう会社さんが整理してくれてる情報に乗っ取って、表を見るんで、でも AI が選んじゃうんで、落ちちゃうとこがあるんだ。
そう。今まではマイナビにログインしたり、リクルートのサイトログインして、そこから検索したり選んだりしてたけど、もういきなりチャット GPT で調べて、で、こういう会社が有名なんだ、有料企業なんだ、高収益なんだ、ホワイトなんだって見て、そこからいきなりその会社のホームページとか、応募ページ、マイナビのページに行っちゃうらしいんですよ。
なるほどね。
で、全く出てこない会社には、もう、アクセスしようとしない。
っていうか、だから知る機会を失っちゃってるわけですね。
そう。
面白いですね。だから昔だと、例えば、なんとか業界御三家とか、トップ何五社、商社どうだとか、あった時に全部見ようとして、業界研究で調べていきますもんね。必然的に全体像分かってくるけど、そこが AI に頼ってるんで、AI の出した出力次第で、自分たちの登録とか、受けたりするのが決まってきちゃうってことね。
そう、そう。だから、あと、マイナビで調べても、AI で調べるらしいんですよ。
うん、
で、AI で調べて、それで、その会社の評判とか、強みがいまいちだと、それで落ちちゃうらしいんですよ。
AI ってどうやって評価してるんですかね？
それがわかんないんですよね。
わかんないですよね。完全なるブラックですか。
わかんないけど、僕も、うちの事務所ももう自分でエゴサーチしたりするんですよ。
AI。
AI で。
AI で。
使用者側。やるんです。私。使用者側労働事件で強い法律事務所教えてみたいな。それで、今もちょっと検索してみますけど、
うん、
ちょっと今検索しました。これは、ジミニでも検索したし、クロードでも、まあ、しょっちゅうやってんですけど、そうするとね、うちが入ることは多いんです。ありがたいことに。
お
うん。で、その、競合事務所 も出るじゃないですか。で、競合事務所も出るんだけど、結構その競合事務所は当たってる。当たってるっていうのは、要するに、評判が、まあ、有名だったり、評判が良かったり、実績がある事務所をちゃんと AI は乗っけてることがあります。はい。
じゃあ何か情報発信を多くしてるとか、なんかね、大体昔であれば検索だと SEO とかね、そういったところで対策をしてたじゃないですか。
あ、してます。
そういう文脈じゃない何かしらの信頼を、その、信頼高いところをピックアップできてる状況があるってことなんですかね。
できてます。
逆に言うと恐ろしいですよね。SEO 対策でどうにかなったみたいな、ちょっとそのマーケティング要素あったじゃないですか。
はい。
この辺が通用しなくなってるってことなんですかね。
通用しなくなってきてるんです。例えば、名前ちょっと載っけられないんですけど、うちの分野で、ホームページがない事務所ってあるんですよ。
はいはいはい。ホームページそれはないんですか。
でも、そこの事務所出てくるんですよ。出てくる時があって、AI に聞くと。で、よくよく調べたら、ウィキペディア調べてんですよね。ウィキペディアとか、あと、その他の情報サイトとかを調べてるっぽいんですよ。だから、ホームページがある、ウェブのページがある、SEO 対策してるから来てる、出てるわけではないんだよね。
でも、ホームページですらなかったらメディア露出とかも相当少ないでしょうし、なかなかランキング上がらなそうじゃないですか。何を見てんの？だからそこがわかんない。
わかんない。わかんないんだけど、もちろんウェブの情報発信は必要で、で、今言われてんのは、ちょっと手前味噌ですけど、このポッドキャストは効果がある。言われてんですよね。
あ、そうなんですか。じゃあ、ポッドキャストも食ってるってことですか？
いや、ポッドキャストもね、シーンを食ってるっていうか、
いやでもまさに、この間も話どこかでした気がしますけど、Google の、メインのカンファレンスのところで、実際に行った人たちから聞きましたけど、名刺交換とかで挨拶するじゃないですか。はい、そうすると、大体皆さん、X とか、YouTube でなくて、今の人たちは、ポッドキャストって言ってたっていうのは、この生の情報として聞いてるんで、あるんでしょうね。今、主力としてのメディア重要なポッドキャストっていうのがね。
あるんでしょうね。
この間連絡来ましたもん。まさかの最先端やってましたよ、みたいな。ずっとポッドキャストやってたのって、このためだったんですかって言って、いやー、もう考えてないな、とか思いながら聞いてましたけど。
いやいや、でも本当そうなんですよ。だから。
でも、一つの要素としてあるかなって話は出ましたけど、やっぱブラックボックスであることには変わりないことですね。
はい、ブラックボックスなのは間違いないけど、
対策練れないね。
と出てくる事務所は、評判のある事務所で、よく知ってんなって感じですね。よく分かってんなって感じですね。
はあ、そうなんですね。なんか採用領域の方まで、それがね、今日の話がメディアでって言うけど、なんか実体験としても、その感覚が最近あるらしいじゃないですか。
そう。ちょっとうちの事務所の皆さんの感覚はわかんないんですけど、うちはこう、実習生を夏と冬に募集してて、
はい、
研修インターン生ですね。
ロースクール生がインターンで勉強しに来るみたいな感じなんですか？
そうですね。はい。で、まあそこから採用につなげようってやってるんですけど。
受かった後に。今年は。来るみたいな。
もう。今年は応募が多いですね。
へ
ぇ。ちょっと聞いてないですけど、おそらくウェブだけじゃなく AI にも聞いてんじゃないかなっていう。
いい、それちょっと確認してくださいよ。すごい気になりますね。
そうですよね。だから採用。
もね。
はい。ですね。採用も、もう AI が左右するっていう、そういう時代に危険ですね。うん、
そっか、業者選びのみならず、採用、インターン、AI 選択。けど、
そう。
アルゴリズムの世界じゃないんで、どうやったら選ばれるのかの対策の練りようがない。
ない。
まあ、
という。
大変な時代ですね。
大変な時代なんだけど、まあそこの、まあ AI に選ばれると、なかなか、やっぱり競争力がつくって感じですね。
まあね、あんまり大々的にはどこまでかわかりませんけど、以前ちょっと最近 AI 絡みからの案件が、最近ちょこちょこ増えてるんだよね、とおっしゃられてましたけど、
そう
なんかちょこちょこじゃなくなってきてるそうじゃないですか。
ええ。だいぶ増えています。
だいぶ増えてきたんですよね。
だいぶ。
しかも、一時期 AI からのって、なんかこう、なんかあまりいいお客さんが、みたいな話ありましたけど、ここに来て AI 経由は、かなりこう、質がいいという話もいろんなところで聞くんですよ、
ね。そうですね。やっぱりこう、なんか、AI で調べたっていうのが逆に信用できる。
ってことですよね、きっとね。
になって、なんかね、今までの、ホームページ検索で来たお客さんと違うんですよね。
なんか、ちょっと違うが、わかるんですね。なんか、今までと違うな。
わかるわかるわかる。うん。わかる。受注率っていうか、受任率も、高くなりました。
高いんだ。
高いの。
まあ、事前に AI で相当調べてきて、もう、削ぎ落として情報も入って、価格感とかも全部踏まえた上で連絡来るから、多分、もう、相談しに引っかかってるんでしょうね。
それもあるでしょうね。
AI がもうもはや営業代行までしちゃってる時代ってことですか？
いやだ、もう本当だ。AI の検索に入るか入らないかっていうのはもう死活問題に、
マ
ジ？どんな商売でなるんじゃないですか？
それでも入ろうと思っても入れないじゃないですか。今んところ。
いやだ、これがね、だからよくわかんないんですよね。
たまたまね、入っちゃってる向井先生から聞くと、本人もわからないから。すごいですね、うん。ということなんですね。
わかんないですね。はい。
そういうまあ、ここまで、ね、ということで、顧客も、インターンも、採用も、そして AI の信用、AI という信用度が高いものからのヒットだと、制約率というかね、そこも、なんか高いという流れが起きているというね、不思議な事象が起きてますんでね、なんか都度都度ご紹介してますが、はい、これについて向井先生、最後にギュッと要約すると、ちょっとどういう、捉え方ですか？
まあ、受け止め。なんか、小手先のことしてもしょうがないんですけど、やっぱりこう、もうネットが世論みたいな時代じゃないですか。政治も動くみたいな。だから、インターネット上の情報発信を社長さんも含めて、もうやらないと、なかったものにされちゃう時代で、すごく怖いですよっていう話ですね。
社長も発信しなきゃなんですか。
そうですね。
大変だ。
まあいや、だ僕はね、ポッドキャストおすすめですけどね。
いやー、それはね、ぜひぜひ、やる方いらっしゃいましたらね。
TikTok で踊る必要はないと思うんですよね。一時期ね、踊ってる。
TikTok で踊る必要はない。採用戦略でありましたね。
うん、あれじゃないと思うんですけど。
うん。
いや、ポッドキャストはいいと思うけどな。
はい。いや、発信するものがある方はね、ぜひ発信をということでね、はい、ポッドキャストも一つのツールとして使うというところで、
はい。
はい。いやいや、すごい時代ですね。ということで、
はい。
現場レポート終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。